出国の2点に関して一般質問いたします。そのある市長におかれましては、積極的にエンゲージメントパートナー協定を取り交わし、一歩前へ公的公約に推進に図っておられます。特に私たちが特に恩恵を受けました SDT 動物愛護団体動物基金の皆さん方による、私の最も愛するメス猫が避妊の手術をしていただきました。今一人添い寝をしております。大変喜ばしいことだなと思っていました。かねてよりそういう関係の皆さんが非常に切実なお願いを訴えてありました。これはエンゲージメントパートナーシップの成果だなと初めて体験しました。はい、今までいろいろですね、逆参勤交代とかいろいろで大学の先生や何やを読んでやりましたが、その結果が僕には疎いんでは知りませんがピンとこないんです。初めて避妊手術でピンときた次第です。そしてやはりいいものは取り入れていく。そしてある議員が言われましたが、やはりそこの中で市民を巻き込んで作り上げていく、そのことが一番大事じゃないかなと思っております。私は今回も一種の屋台分類であります一次産業のとりわけ農業問題についてスポットを当てて論じてみたいと思います。持続可能な開発目標の一丁目一番地として取り組むべき問題であると私は考えています。 JA 壱岐市では第90営農系推進計画のもと100億円で離島農業を日本一キャッチフレーズを挙げております。まだ半分にちょっと達したぐらいですかね。なかなか厳しい状態ですが、3つの100、いわゆる販売高が100億円、新規参入100人、集落営の100団体、100を目指して努力をいたしております。しかし、看板高い以上に、この産業を支える人間が、65歳以上、75歳以上が、約です。7割以上占めておると。そのうち、先ほどからも申し出がありましたが、新規参入者、新規就農者のですね、なるのでも継続ができないと。それは当然でしょう。イニシャルコストがかかる。お金になるまで、ある程度の猶予期間がある、いる。そして、猫の目のように、政策がコロコロ転換する。政治の不甲斐なさ。私はですね、本当にこんなに、地方をですね、馬鹿にされて、よくみんな黙っておくな、と。今日、苛立たせる気持ちで、 通告書を書きました。そしたらある人が、何を糸島議員は正したいのかというような問い合わせが若干ありました。しかし、あなたたちが私が言うことに対して、あなたたちの尺度で回答をしてくださいということでお願いをしておりました。私が通告した内容を言います。農業就労人口の減少化、高齢化顕著である見るに忍びたい、忍びない。本日まで実施した施策と成果を正すと。第一次産業が2点目、一種経済の屋台骨であると言われるが、現実は経営体が兼業農家がほとんどである。その中の今までの努力はあるんです。しかし、国が推し進める農業政策が、域の実情に合ってないと。私は人民のための政治じゃない。特権階級による、特権階級だけの政治がですね、今国内でやっておる。腹立たしい。そして新聞紙上を見てみますと、米騒動、農家へ殺到、JR より高値で買う、売ってくれの新聞の見出し、政治で全農に、エコノミアに振り回されて、農家はたまったもんではない。この点に対して、どうすれば、どのように向き合うとしておられるのか、まずご意見を聞かせてください。
豊島商工議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。松島農林水産部長。
11番豊島議員のご質問にお答えをさせていただきます。1番目、農業就労人口の減少化、高齢化は顕著であり見るに忍びない、本日まで実施した施策と成果を正すとのご質問でございますが、壱岐市農協のデータでは平成30年度末と令和5年度末の比較になりますが、正組合員個数が約 14% の減、正組合員数が約 12% の減であり、担い手や後継者不足、高齢化は深刻な状況であるというふうに認識をいたしております。このような状況を鑑み、市といたしましては担い手後継者の確保が重要と考え、新規就農者対策を進めてまいりました。この間、国県の各種施策を活用し、新規就農者の確保を図りながら、また就農後も関係機関によりますきめ細やかなフォローアップを実施しているところでございます。なお、新規就農者数は第3次壱岐市総合計画の成果指標に設定しており、令和6年9月末現在の達成状況ですが、目標値65名に対し31名で達成率 47% 状況でございます。今後におきましても、引き続き担い手後継者の確保および高齢化対策を重点目標に位置づけ、労力の省力化および生産性の効率向上を図る取り組みを推進してまいりたいというふうに考えております。次に2番目の国の農業政策、特に担い手政策並びに3番目の米政策につきましては、国の施策に対するご意見であるというふうに考えております。この2点につきましては市からのお答えを控えさせていただきますが、市といたしましては限られた財源の中で農業振興を推進していくためには、国および県の施策や制度に沿って進めていかなければならないというふうに考えております。引き続き国県の制度や補助事業等を活用し、壱岐市農協や関係機関と連携を図り、地域農業の担い手となる新規就農者や認定農業者、兼業農家も構成員であります集落営の組織など、 多様な担い手の確保に努め、農地の利用集積や農業経営の規模拡大に向けた取り組みを推進してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
落島議員。
はい、予想した答弁がされました。そうだろうと思います。現実はですね、新規就農制度をできる限りのあれを支援をしたとかいろいろしてますが、現実はですね、高齢者がほとんどこの農業、域の農業を支えてるんです。いいですね。そうなんですよ。若い人がいて今から伸びしろがあるな、私はね、こんな質問をしないんですよ。今からどんどん衰退していく。一番大事な食というものが廃れていく。私はこの壱岐の島を食料供給地にしたが一番いいと、20年前議員になった時からそのように口を酸っぱくして言ってまいりました。若干は変わったかもしれませんけど、それが変わったといっても畜産だけじゃないですか。農業販売だけの 70% を占める。あとの作物は添削をせろ、ね、今度添削したら作っていい。農業基本法が廃止になった。だから今度は農業法で締め付ける。でたらめでしょ。地方をですね、舐めてますよ。戦時中はね、疎開をする子供たちが、子供たちの疎開、そして、戦争から引き上げた人の全部中にありした。今度、高度成長になったら、だんだんだんだん金の卵といって、都市にどんどんどんどん人は流れ込んだ。そして、国は都市中心型の産業、政策をどんどん打って出たじゃないですか。たまったもんじゃない。そんな中で地方に言及というような政治家がいらっしゃるのは何が原因が出ますか。ねえ、食料の安定をね、供給できない国に何ができるんですか。食料も安全保障じゃないですか。防衛力だけが能じゃないじゃないですか。今の政治家どうかなってますよ。何かパワーバランスが世の中の絶対みたいに考えをしてますが、私は非常にナンセンスです。こういう政策をしたら地方、とりわけ壱岐あたりの実態は大変ですよ。それで食べて、そしてあらゆる産業がみんなが生活をしているんですから、そういうとこをね、考えない、本当に自分さえぐらいの政治をしていて大変ですよ。ねえ、篠原市長、大変でしょ。ねえ、エンゲージメントパートナーとかあってますけど、田舎の人が一番賢いんですよ。聞くのは聞いてください。その回、みんなの意見を集約して、そこの中で積み上げてください。僕は一足単に行きなさいとは言いません。なかなか市長も落ち着いた足元をよく見て行かれるなと。上村議員が申してありましたが、今年度予算は あ、よくできていたと言われましたね。うん、私もそう思います。市長になったからね、ちょっと予算でもボッとやろうかと。さあ、ダメダメ。そんなことはしてはできんよ。自主財源に乏しい、のぶ政策をしてたらですね、ぴやがりますよ。貧すべは論しますよ。それは私もそう思ってる。私が思ってるんですね。どうしますか。うちの農業、後継者を残すためにはどうしますか。ダイナミックの手を打ちませんか。ねえ。今、中央ではね、給付金で言って2兆円の金をばらまけるでしょ。それよりも地方を守ってくれる。セーフティーネットにね、例えば、若い夫婦が来たら、10年間はね、年間ですよ。セーフティーネットで200万ぐらいやるとかさ。そしたら定着しますよ。市長が言われるようにですね、2050年に2万人まで増えますよ。それも地元の人が増えるんです。一行がやったじゃないですか。中学生の時にですね、勝本中学校、大野良中学校、市内の4校の生徒たちが、道外に出なくて、木高校に行って、甲子園を目指そうと。この志に私はね、痺れましたね。よくぞやったと。偉い。頭でっかちの人間は、旅に行って、早く出世がいいじゃないですか。ちゃんと積み上げて、やったじゃないですか。今までできんですよね。中学校から一高校、やったことないもできるんですよ。知らないでしょ。あなたはね、幸運の星に生まれた人ですよ。僕はそう言いましたよね、前。あなた幸せるかなって。うん。人を引き立てるんですよ。両親もそうですよ。僕たちね、市民を踊らせないかんです。僕は一般市民やがって、市民を激励しようって、激励すればどうかなるんです、壱岐の島は。それを僕は言うて、僕は一般市民しようではないです。市民を激励しようです。と島は何言うとかな、いつも。一般市民何を聞きたいのかわからんと。思われるでしょうけど。確かな志には、確かな結果がつきます。ですから、いつも、努力は必ず実る。その言葉を信じて、ぼちぼちと、一足単に階段を登るんじゃなくて、一歩一歩動き締めながら、登っていきましょう。私はもうそれが言いたいんです。それしかないんです。バカの一つ覚えですね。みんな自信を持てよと。君たちはやれるんだ。やれるんだよ。ねえ。小さな島から大きな冒険じゃないか。それを現に高校の生徒たちが作ってくれた。それも、一高校じゃなくて、小さな時から支えた壱岐の住民の力が今結集しようとしておるのであります。そういう機運を持とうじゃないかと。だから、今の若い青年たちも、ここの壱岐市の風土に合った産業は何かと、 サラリーマンもだかりが仕事じゃないんです。これだけ肥沃な土地があってねえ、どこもかしこも生田川崎でもう破難されたことあるような醜い島ない。だから2番目にも書きましたように、このね、有給農地を利用して何かの記念に、ああ篠原省が始めたと、春に種をまき、春に苗を植え、秋に実りを迎え、冬に蓄える、これが一年のサイクルじゃないですか。人間の人生にもそういう時がある、春夏春冬があるんです。だからあえてね、私2番目にこう挙げたんです。1番と2はリンクしてるんで、分けて私もきちっとね答弁したが分かりやすいんですが、なるべく皆さんに一緒になって進もうよねってね、困っておる人には肩を携えていこうと。私はね、涙で出てくるような記事を読みました。上村さんって重度の身体障害者のがいらっしゃいます。その方をですね、クラウドファンディングで甲子園に連れて行こう、素晴らしいことじゃないですか。これ以上行くのいいとこですよね。え、それも介護をしてある皆さんたちが私に協力してください、もちろんですよと言いました。それが息のいいとこですよね。人情味が厚くて、そういう人情味があればですね、向こうから皆さん方のその人情味に惚れて足が向くんです。わざわざおいでおいでって言うたらですね、逃げていくんです。金と女追えば追うほど逃げていくと言います。追わなくて自然体で接すればおのずと足が向くものです。数年前に大阪府の池田高校という修学旅行団が来ておりました。その皆さん方がね、やっぱり今になっても感謝の気持ちがあるんです。ずっと継続的に心を持って接していけば、努力は報われるんです。姿勢を通じて動かざる者は未だかつてないと、そうしたもんです。僕は1番も2番も一緒に言おうですね。何て言うかわからんばって、よし、もう2番に移りましょう。篠市長、私が言いました、有機地の有効利用ね、これを相当な有効地があります。もう数量的に言う必要もない。そして機械人口のね、活動もどんどん上がっていく。それは皆さんがそれぐらいはね、畑するぐらいは頼んでもらっていい。その代わり、一から苗を植えてやる。苗、苗じゃない。種だけをね、よかったら配布して、花いっぱいの島にしていく。いっぱいにしていたいな、してもらいたいなと。こういう 願っています。僕はもう周りくどく言うと嫌いですから、息の春夏秋冬を作りましょうよ。市長、お聞かせください、お考えを。即答はできないでしょうけど、またエンゲージメントパートナーに聞きますか。僕はこっちから言うだけ、こっちに、はい。
松島農林水産部長。
はい、島議員のご質問にお答えをさせていただきます。まず私の方からお答えをします。有給農地の有効活用についてのご提案だというふうに認識をいたしております。まず市の有給農地対策についてご説明をさせていただきます。農業委員会では市内すべての農地の耕作状況を把握するために、毎年一度の農地利用状況調査並びに今後の農地利用を確認するための移行調査を実施しております。しかしながら農業者の高齢化や後継者不足、機械が入らないなど耕作条件が悪いなどの理由から有給農地は増加しており、その対策に苦慮しているところでございます。また農林課におきましては、これまで中山間地域等直接支払い制度や多面的機能支払い交付金制度を活用し、個々の農業者のやむを得ない事情等により農業生産活動ができなくなった場合に備えて地域ぐるみの活動を推進しているところであり、保全活動といたしまして景観作物の作付け等に取り組んでいただいております。合わせまして農地中間管理機構により農地を借り入れ、新規就農者や認定農業者、集落営農組織など多様な担い手への農地の集積、集約化を促すことで有給農地を未然に防いでいるものと考えております。また市の有給農地対策ではありませんが、壱岐の自然を守る会では道路や公園など市民および観光客に対し景観向上となることを目的とし、現地確認の結果に基づき優先順位をつけ、ツツジや芝桜など苗木を無償で配布しているところでございます。音島議員ご提案の有給農地の有効利用を目的とした花の種の無償提供につきましては、有給農地を元の農地にの状況に戻すための費用が発生し、農家に負担をかけることが想定されますので、花の種を無償提供することについては現在考えておりません。繰り返しになりますが、市といたしましては中山間地域等直接支払い制度や多面的機能支払い交付金制度を活用した地域ぐるみの活動による景観作物等の作付けや担い手への農地集積集約化を促すことで有給農地の防止や解消等に努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
音島議員。
はい、面積の、集積とかそういうのも必要は必要なんで、しかしね、費用はかかるでいいって、有給地をね、耕すぐらい、市でやる価値があるんじゃないかというんですよ。ずっとそのままにするんですかと。例えば、何割負担とか、ありして、助成する。そうせんとね、今のことしよったじゃん。荒れ地が増えますよ。どんどん増えますよ。ほとんどが今、お年寄りだけで耕せないというけど、どれだけいますか。それを打開するためには何かのダイナミックな政策が必要なんで。だから、あえて、篠原市長に、これは答弁をお願いしますということを書いてるんです。まあ、 僕はね、そう思ったから言うよと。1000万、2000万ぐらいのね、トラクター代ありして、それぐらいでね、記載組めないんですか、それぐらい。花いっぱい運動の一角として、そういう予算は取れないんですか。取れないことはないと僕思いますがね。まあ、今後、検討するか検討しないか、検討するというのは検討するでね、結果的にはそれが一番早い答弁ですから。やるかやらないかよ。なせばなる、なさればならん。何事も。ね、上杉鷹山が前から言うと。動かそうかという気があるかないか。多額の金を僕は言うてはないですよ。希望される方だけでもいいじゃないですか。もう今ね、私もなかなか働けない体になったら、もう草だらけになってね、ビルに忍びない。誰かトラックさえただでいいから作ってもらいたいという人が他にも、僕より他にもいっぱいいらっしゃるんで、そこに行政として何かできないかと。ということは、契約を結んで、花畑で契約をすればいいんですから。無償契約でいいんですよ。そういう、契約を結びたいという方がおったら、それが、環境美化運動になり、ひいては、そこに訪れた皆さんの目を引く、観光のためにもいい影響になろうと思っているんです。まあ、市長できますならば、市長から答弁をお願いしたいなと。極論は僕は申しません。今、真島部長の程度で構いませんから、よろしくお願いします。
しばらくしよう。
豊島議員のご質問にお答えさせていただきます。まず、1番目のところに関してですけども、まあ、壱岐市として、まさに委員がおっしゃったようにですね、壱岐市だけではないんですけども、今、農業が70歳代がメインで行われていると。本当に後継者問題、まあ、喫緊の課題だと思っております。で、壱岐市としてですね、やはりこの食がある、農業、漁業があるというのが壱岐の大きな魅力だと私も思っております。そこで、農業、漁業をどうにかして、産業として残していきたい。そのためにはやはり、まあ、稼げる農業にする必要があるというふうに考えております。で、まあ、この稼げるようにするというところで、いろいろと、先ほど議員がおっしゃるように、まあ、新しい取り組みをやっていかなければいけないと思っているところでありまして、まあ、その一つとして、先ほどの上村議員のところにもありましたけれども、商工業と連携すると。農業だけで解決するのではなくて、他の産業と、まあ、連携させると。で、もう一つ、その農業の、兼業農家が、まあ、ほとんどであると。それは私も壱岐の農業の特色だなというふうに思っております。で、まあ、当然一方でその稼げる農業をするんですけども、この農業自体をなくさないようにするために兼業農家も残していかなければいけないと思っています。で、そこで先ほどの別の産業と、まあ、一緒にやっていくというところで、例えば農業が閑散期の時は、まあ、建設業も手伝うとかですね。まあ、そういった壱岐市全体、いろんな産業の掛け算をしながら、それぞれの産業として農業も含めてですね、建設業等も含めて残していくような手法ができないかというふうに今検討しているところでございます。で、そういった中で、まず先ほどからありますけれども、壱岐市としてなかなか 財源がないというところで、まあ、国のお金、県のお金と補助金もですね、活用して、効率的に実現、壱岐市として望む姿を実現していくためにうまく使っていくというようなことが必要だではないかと思っております。ですので、まあ、先ほどの政府のところがありましたけども、振り回されるのではなくて、ちゃんと活用する、まあ、言われたからやるとかいうのではなくて、壱岐市として、稼げる農業を目指すと、そのために使えるものとしてどんどんと活用していくというような形で、産業を元気にしていきたいというふうに思っております。で、先ほどは、音島議員からもあったんですけども、この前も離島留学生の子どもたちがですね、まあ、卒業前に挨拶に来ていただいたんですけども、その子たちがみんな本当に壱岐の人のですね、温かさ優しさというのを本当に8人来てたんですけど、みんなが言ってたのがすごく、まあ、心に残っております。これもまた一つの壱岐の魅力だと思っておりますので、まあ、先ほどの未来大国の事業の中でもですね、市民の皆さんのと交流するような機会、そして、その人を通して市民の皆さんを通して壱岐を好きになってもらうというような仕組みも作っていきたいというふうに思っております。で、山川議員のところにもありましたけども、まさに、市長がですね、まず引っ張っていかなければいけないと、まあ、市長が希望を持たなければいけないというふうに思っております。まあ、よく吉田松陰さんの言葉ですかね、まあ、夢なき者に成功なしという言葉もありますけども、ここは諦めるのではなく、今悪いからこれからどんどん悪くなるのではなくて、もう一度息は元気になる、その可能性があるということを子どもたちにも伝えていきたいというふうに思っているところでございます。で、2つ目に関しましては、まさに、まあ、なせばなる米沢藩主の、まあ、上杉鷹山さんの言葉でありまして、私もリーダーの姿たち尊敬をしている方であります。で、音島議員が言うようにですね、まあ、花が、まあ、たくさんある、まあ、それは市民の皆さん、また訪れる皆さんにとっても心の面でも非常にいいのかなというふうに思っております。で、実はこの前ですね、福岡市長から、まあ、一人一花運動というのは福岡市がやってるんですけども、まあ、それ、まあ、すごくいいよと、壱岐市も一緒にやらないみたいなことはちょっと話を聞いてまして、で、まあ、どんなことがいいんですかというところで聞いたんですけども、まあ、まず花が嫌いな人はいないと。で、市民の皆さん、あっち福岡市は160万人以上いますけども、市政に参加する手段として一人一花植えるんだと、それでちゃんと自分は福岡市に貢献しているということを表す政策としてすごくいいよというふうに、まあ、ちょっと話をいただいてですね、まあ、今検討しているところであるんですけども、まあ、そのように花があることで人のつながり、まあ、心の豊かさであったりとか、まあ、町の魅力や価値を高める。で、また、まあ、特に福岡はそうなんですけども、国内から訪れる人々に花や緑を通しておもてなしの気持ちを伝える。で、交流を生まれさせる、豊かな心が育まれるというようなまあことが目的としてございます。その辺もちょっと検討しながらなんですけども、一方で、この有給農地に関しましては、高齢化で、なかなか耕すことができないであったりとか、あと、まあ、狭い地域、トラクターが入らないような地域なので、場所なので、この有給農地になってくるなど、まあ、複数の要因があろうかと思いますので、まあ、有給農地にの問題はそれはそれで、いろいろと、まあ、どういう課題に対してどういう動きをすればその課題が解決するのか等も今からですね、まあ、研究しながらなんですけども、と一方で、まあ、花いっぱい息が、まあ、花の島になるというのは、またちょっと別の観点からも研究していきたいというふうに思っております。以上でございます。
じゃあ、豊島議員。
即答はできないということは分かってる。しかしね、前に向いていこうと しなきゃダメなんだよ。ある人が僕にこう言うんだ。ねえ、豊島君、政治家はね、地下サビと核をなくんば国滅ぶ。尺も花なり、地部も花なり。覚悟がいるんですよ。ね。財源と言いました。一気に思いを寄せてくれた、ふるさと基金の皆さん方にね、こうして、こういう意見があるから、使わせていただけませんかと。一応許可を得て、そしたら、ふるさとのためになることならば、教育をされる方もいらっしゃるかもしれない。そしたらまた、それ以上に寄付をね、してやろうという方がいらっしゃると思うんです。今度もそうでしょ。27世紀枠で甲子園に行ってみれば、貴重な財源、状態をね、相当数の方がね、寄付してあるみたいです。それっていうのはですね、故郷が良くなれば嬉しいんですから。はあ。だからそういう踊らせる企画をするのが、あなたたちエリートでした。僕たちはですね、貧乏人でいいんでしょう。皆さんたちが私たちを踊らせきらなきゃいかん。まあ、そういうことで、今後、一心もより良い春夏秋冬が訪れることを期待して、私も足がちょっと不自由で、なんか立ちづらくなりましたから、この辺で一般質問を終わりたいと思います。本当、とりともない質問で、恐縮でございました。ありがとうございました。